高きを目指して、話松田秀康。
皆さんおはようございます。こんにちは。高きを目指してとですね、題して、この時間皆様と共に考えていきたいと思います。さて、私たちクリスチャンはこの世の、この罪の世にですね、生きておりますけれども、目指しているところは天国であることは言うまでもありません。私たちにとってこの地上は仮の住まいであり、また私たちは天に向かって旅する旅人であります。しかしですね、この世の旅路は決して順風満帆ではありません。この世には様々な不幸があります。テレビやまたニュースなどのですね、メディアを見ていると一目瞭然ではないでしょうか。自然災害、環境汚染、経済破綻、そして宗教対立、そして国と国との戦争、また飢餓や疫病、様々な事件事故などですね、ありとあらゆる不幸がですね、私たちの周りを取り巻いております。そしてまたですね、それは私たち一人一人においてもですね、程度の差はありますが、悩み苦しみ、また悲しみ、そして痛みなどがですね、それぞれの人生には必ず試練があります。私は天の旅路においてですね、これらの試練がなければどんなにか旅しやすい旅になるだろうなと思います。しかし、私がどんなにですね、それを願ったとしても、現実に起こっていることであり、またこれはですね、誰にでも起こり得ることなのであります。この地上においてそれらはなくなることはありません。それどころかですね、最終時代における現代においてますます増えてくるのではないでしょうか。しかし、なぜそのようなことが起こるのでしょうか。答えは簡単です。それはですね、この世にサタンや悪天使がいるからであります。そして罪があるからです。私たち人類も罪の性質を持ってこの世に生まれてくる罪人であるからです。そして私たちが忘れてはならないこと、それはこの世は善と悪との大争闘の場であるということです。言い換えるなら、この世は善と悪との戦いの最中であり、戦場であるということであります。罪がある限りですね、サタンや悪天使たちがいて、善と悪との戦いの最中であるこの世がある限り、この世においては不幸はなくなることはありません。そのような罪の世にあって、クリスチャンは天の高きを目指していかなければならないのです。今朝は高きを目指してとですね、題させていただきましたけれども、そもそもなぜ高きを目指さなければならないのかということをまずですね、考えてみたいと思います。私たちはこの罪の世にあって命が与えられ生かされています。さて、それはなぜでしょうか。この問いかけは誰もが考えなければならない、また一度は考えたことがある事柄ではないでしょうか。先週ですね、知人のクリスチャンの方が突然病気のゆえに眠りにつきました。この方はおそらく60代だと思いますけれども、まだまだ元気な方でしたのでですね、まさか亡くなられるとは思ってもみませんでした。本当にびっくりしました。ご家族の皆様の上にはですね、特別な主の慰めと支えがありますよう、お祈りいたします。私たちはこの世においてですね、生きている限り誰にでも死はつきものであります。生と死は表裏一体であります。したがって人はこの世に生を受けて命が与えられた時から、ある意味ですね、言い換えるならば死に向かっているとも言えるのではないでしょうか。フランスの文豪のビクトル・ユゴーは、人間は刑期を定められていない死刑囚であると言いました。私たちにとって人生の目的や意味も大切でありますけれども、同時に死もまた忘れてはならない重要な事柄であります。人は死ぬべき存在であるからこそ、人生を無駄にはできないのです。 人は罪のゆえに死ぬべき存在であるということを理解し、意識するならば、一瞬一瞬、今の時をですね、大切に人生の旅路を歩んでいくことができるでしょう。ヘブル 9-27、 一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが人間に定まっている。もう一つ、伝道の 9章の10節、すべてあなたの手のなしうることは力を尽くしてなせ、あなたの行く読みには技も計略も知識も知恵もないからである。またこの世の人生は短く儚いものであります。ダビデはそのことをですね、悟ってこのように述べています。詩編39-4、主よ、我が終わりと我が日の数のどれほどであるかを私に知らせ、我が命のいかに儚いかを知らせてください。人が人生の儚さ、短さを悟るとき、人生に真摯に向き合うようになります。そして人生はただ一度限りで、後戻りができないということに気づいたとき、人は人生の目的やまた理由を探し求めるのではないのでしょうか。この世にはありとあらゆる思想や考えがあります。人生の目的や理由についても様々なものがあります。しかしそれらのもの、この世のものは一時的であったり、間違っていたり、または完全なものではありません。唯一永遠かつ不動で真実なものは聖書だけにあるのです。そして人間の真の存在理由、人生の目的もまた聖書の中にあるのです。創世記 1-26-27、 神はまた言われた、我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを納めさせよう。神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。この聖句には人がどれほど価値あるものとして存在されたか、創造されたかがわかります。私たちは神の形にかたどって作られた存在なのであります。イザヤ43-7、私は彼らは我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。そしてですね、この聖句によると私たちが何の目的のために作られたかがわかります。つまり神の栄光のために私たちは創造されたのであります。これらの聖句から考えてみますと、人生はただ生きるだけというものではなく、とても崇高で価値あるものであります。また人生には神に栄光を期すという偉大な目的があることがわかります。それゆえに神様は私たちに現状に甘んずることなく、高きを目指すことを望んでおられるのです。しかし私たちが、高きところを目指していく途中には障害物や試練があります。私たちのゴールは障害物やまた試練の先にしかありません。苦難、困難、艱難をサタンは必ず仕掛けてきます。しかし私たちはそれらに屈することなく、主にあってそれらを乗り越えていくことができます。食事と食物に関する、307ページ、神はあなた方各自が神の偉大な保護と愛の中で彼と協力し、心と肉体と霊のすべてを高め、尊くし、清めようと計画し始めることを求めておられる。もう一つ、キリストへの道の52、神は創造の極致である人間が最高の発達を遂げることをお望みになります。それからイザヤ40-28-29、主はとこしえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。ところでですね、ここに持ってきましたけども、現物を。これは、見えますかね、ちょっとちっちゃいですけども、これは私のですね、息子、高木が中学3年生の時にですね、美術の授業で作った版画であります。これですね。 何の絵で何の言葉が書かれているかわかるでしょうか。それをですね、紙に写すとこういうのがわかるんですね。一歩前へと、そういう言葉がですね書かれております。そして、人がですね、カバンを持って頂上を目指すために一歩階段をですね登り始めている絵なんですね。一歩前へ、階段を降りていくことはですね簡単です。しかし高いところを目指して、登り続けることは大変なことなのです。目的地の頂上は登り続けた先にしかありません。階段を登るのは容易ではありません。登り続けることは人生の試練も同じであります。階段という人生の試練を一歩一歩乗り越えていくときに、やがては頂上にたどり着くのです。頂上へ行く階段は何段もあります。時間がかかり、忍耐が必要で、苦しく辛いことであります。しかしですね、一歩前進したならば、頂上へは一歩近づいたことになります。そしてそれは希望となるのです。私たちは諦めずに、その希望を持って一歩一歩登り続けていくならば、確実に目的地に到着できるわけです。階段という人生の試練はですね、私たちを目的地へと導くために必要不可欠なものなのです。キリストの実物教訓38-39、神の御言葉を受け入れる者には困難や試練がないというわけではない。しかし苦難に臨んでも、真のクリスチャンは動揺したり疑惑を抱いたり失望したりはしないのである。たとえ事態がどのように発展するかをはっきりと見ることができず、神の摂理の目的を悟ることができないとしても、確信を投げ捨ててはならない。そのような時には、主の情け深い憐れみを思い起こして、私たちの思い煩いを主に委ね、忍耐して主の救いを待たなければならない。戦いを得ることによって霊的命は強められるのである。試練に耐えることによって品性は堅固になり、霊の結ぶ美しい徳が養われる。信仰、乳和、愛といった美しい完全な実は、暴風と暗黒の中で最もよく成熟するものなのである。さて、この看板はですね、今年3月の卒業制作で、息子の高木と友人 K 君がですね、そして、両家のですね両親も加勢して、作ったものです。息子の学年はですね、高木と友人 K 君の2人だけの学年であります。クラスはたった2人なんですね。そしてこの挑戦の蝶ですけれども、また挑むということもできますけれども、蝶の字はですね、この一字は彼ら二人が決めた言葉であります。ちなみに中学1年生の時にはもう一人男の子がいたんですね。そして3人の学年でありました。しかし、T 君はですね途中で転校していきました。そして中学2年の半ばからは、高木とこの K 君の2人での学校生活となったわけです。そして中学3年生の上級生になると、2人しかいませんので、いろいろなことをですね2人でこなさないといけないことが多くですね、責任も重くなり、いろいろと大変だったようであります。しかしですね、彼らは2人だからこそというですね合言葉のもと、いろいろなことにチャレンジし取り組んでいきました。私はこの2人だからこそという合言葉は素晴らしい言葉だなと思ったわけです。なぜなら2人しかいない学校生活を消極的に捉えるのではなくて、むしろ2人にしかできないこと、または2人だからこそできることに目を向け、積極的に挑む思いが込められていたからであります。そしてこれからもまた、何事にも積極的に挑戦する思いを込めて、卒業制作のですね一文字にはこの挑戦の蝶を選んだのであります。ちなみに挑戦とはですね、ネットの AI でですね概要によると、挑戦とは新しいことや困難なことに積極的に取り込む姿勢や行動を指します。具体的には、未経験の分野に足を踏み入れたり、難しい課題に立ち向かったり、 記録更新を目指したりすることを意味します。挑戦は自己成長や新たな可能性の発見につながる重要な要素とされていますとありました。ピリピ人への手紙 3-14、13、兄弟たちよ、私はすでに捕らえたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後のものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。この聖句は数多くの耐え難い試練をですね、乗り越えてきた信仰の勇者であるパウロの言葉であります。私たちもまた人生の試練や逆境の時には失望落胆するのではなく、それらを自己成長や新たな可能性の発見につながる重要な要素として積極的に捉え、主にあって挑戦し、そして前進していきたいものであります。息子とですね、友人 K 君は二人だからこそというですね、この合言葉でいろいろなことにチャレンジしていきました。物事を丸々しかないと消極的に捉えるのではなく、丸々だからこそとですね、積極的に捉える精神はクリスチャンの人生においても大切なものではないでしょうか。なぜなら試練や障害物があったとしても、神のご計画や真理の働きはどんな状況、どんな時でもそれらに屈することなく大きく前進していくものだからです。そしてまた、たとえですね、この世界で誰も味方するものはなく、そして孤独であったとしても、決して主は私たちを見捨てることはありません。そして共にいて助けてくださいます。そのような時こそ主が共におられるからこそとクリスチャンは言うことができます。私たちの勇気、力、信仰、希望、そして勝利は主にあるのであります。キリストへの実物教訓154ページ、全能の御手は私たちを前へ、そしてさらに前へと導こうとして述べられている。主は前進せよ、私はあなたを助けると言っておられる。第一ヨハネ 4-18、 愛には恐れがない、完全な愛は恐れを取り除く。もう一つ、大総統議官の208、キリスト者の生活は信仰と勝利と神にある喜びとの生活でなければならない。なぜならすべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。神のしもべネヘミヤが、主を喜ぶことはあなた方の力ですと言ったのは資源である。パウロも言っている、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。ここで私たちが忘れてはならない大切なことがあります。それは、私たちは自分の力では生きることができないということであります。つまり私たちは自分で生きているのではなく、生かされているという存在であることを忘れてはなりません。それは人体の人の構造を見てもわかります。つまり私たちは自分の力で心臓を止めたり動かしたり、または様々な臓器の働きを止めたり動かしたりすることができないようになっています。このことから見ても、私たちは主によって生かされているのがわかるのではないでしょうか。使徒行伝の 17-28、我々は神のうちに生き、動き、存在している。曙上巻34。心臓が脈打ち、呼吸が続くのは、一度始動させられた機構がそれ自体の力によって動き続けるのではない。すべての呼吸、すべての心臓の鼓動は、我々が神のうちに生き、動き、存在していて、神の全体にみなぎる保護のもとにある証拠である。そして続けてですね、もう少し、自分の体は自分のものではないということについて、考えてみたいと思いますが、現在地球の総人口は80億人以上となっています。この80億人のすべての人たち、 いや、さらにですね、言えば、アダムとエバから始まって生存してきた、すべての人類を含めた、どれほどいるかわかりませんけども、それ、すべての人類を含めた、数えきれないほどの人たちにおいてですね、その人たちの機能や構造が同じように作られているということは、不思議なことではないでしょうか。環境による皮膚のですね、違いや適応能力の差、やまた変化は あると思いますけれども、基本的な人体の機能や構造はみんな同じなのであります。つまり考えてみましょう。それはそれぞれ自分で自分の体をデザインし作り上げたのではなく、誰かの意図で同じようにデザインされたとしか言いようがありません。その誰かとはもちろん創造主であります。このことからも私たちはですね、自分自身は自分のものではないということが言えるのではないでしょうか。では私たちはですね、自分自身の所有者ではないというならば、私たちは自分自身に対してどのような立場なのでしょうか。エレン・ジー・ホワイトはこのように書いています。熟年へのメッセージ139ページ。私たちは自分を神の財産を管理する家裁、神を事業主と考え、神が要求なさるとき、神ご自身のものを彼にお返しすべきです。自分自身に対してですね、私たちは管理者であるという存在なのであります。では私たちが自分自身の所有者でないなら、誰が私たちの所有者でしょうか？それは神様であることは皆さん ご承知の通りだと思います。アドベンチストホーム104ページ。神はあなた方の個性の所有者であられる。そして、食事と食物に関する勧告の52から53。我々は創造によっても食材によっても神のものである。我々の生命とすべての能力は神に属するのであって、神は絶えず我々を守り育てておられる。神は生きた機械を活動させておられるのであって、もし一瞬でも我々自身でこれを運転するように放っておかれるならば、我々は死んでしまう。我々は絶対的に神に依存するのである。あなた方はもはや自分自身のものではなく、代価を払って買い取られたのだ、との御言葉を記憶の部屋に掲げておくべきである。主が私たちの所有者であり、私たちは管理者であるというならば、私たちは所有者である主の意図や意向に従って沿うべきではないでしょうか。そのこともまたですね、私たちが、高きを目指していく理由の一つではないでしょうか。ではここでですね、私の中学生の時の体験では少し、明かしさせていただきたいと思いますが、夏本番になってきて本当にですね、暑い日が続いたりしますけれども、学生にとっては夏休みが近づいてくる季節ですね。今年の夏も泣き人協会では VBS キャンプがあります。そして、今年のキャンプは海ではなく川での水遊びとかも計画されているようです。川での遊泳も神様の守りのうちにありますようにお祈りしたいと思いますが、ちなみにですね、私は泳ぐことは苦手であります。とりあえずですね、浮かんで、平泳ぎが少しできるくらいなわけなんですけれども、中学生の頃はですねに、川や海でですね溺れた経験もあります。まあ、今でもよく覚えていますけれども、溺れた時は大変苦しく、大変でした。まあ、私は沖縄生まれでですね、うちなんちゅうなんですけれども、小学生の頃はというと、泳げなかったのでですね、そのことに対して少し、コンプレックスもありました。そしてですね、周りを見ますと、泳ぎが得意なですね、友達を見るといいなと、羨ましく思っていたわけなんですね。そんなですね、中学3年生の夏休みのある日のことであります。新聞を見ていると、その中に室内プールでの短期水泳教室の案内のチラシが入っていました。それを見た私はそのチラシにですね、とても興味を覚えたわけなんですね。なぜなら、具体的な言葉は忘れましたけども、この夏休みの短期間で泳げるようになろうというですね、アピール文が載っていたわけなんですね。その魅力的な言葉に私の心はですね、がっちりわしづかみにされました。そしてですね、すかさず私はそのチラシにじっくり目を通しました。 まあ期間はですね、正確に忘れましたけれども、2、3週間くらいだったと思います。プールのですね、場所も家から歩いて15分くらいのところにありました。そしてそのチラシをですね、私は何度も見ているうちに、自分もついに泳げるようになれるんだと思い、これはチャンスだと思ったわけです。そして両親にも話し、晴れて短期水泳教室に通うことになりました。初日は初めての場所で、初めての体験なので、不安で緊張していました。さて、水泳教室での体験はどうだったでしょうか？私は楽しく学ぶことができたでしょうか？いいえ、現実はそうは甘くはありませんでした。周りを見渡すと、私と同じくらいの生徒はもちろんいなくて、幼稚園生もしくは小学校低学年くらいの小さな子たちばかりでした。その中で中学生は私一人だけだったわけであります。小さな子に混じって私一人が、目立っていました。そしてまた練習内容はと言いますと、みんなと同じようにですね、初歩からの練習で、まあ別メニューではありませんでした。顔をですね、水の中につけることからですね、つまり一からの練習だったわけであります。そしてですね、友達になれるような子もいませんでした。私は恥ずかしい気持ちでいっぱいでありました。そして、この水泳教室に参加しているのは、自分は場違いのように感じたわけなんですね。教室に、この水泳教室に通う前にあったあんなに楽しみに、喜びに満ちていた気持ちは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。そしてまたですね、先生方についてでありますけども、小さい子たちの指導に手がかかってしまうので、中学生の私にはですね、あまり気を止めていなかったように思います。まあ友達も作れず、私は孤独でですね、その教室に参加していました。まあいずれにしても初日を終えた私はですね、その後ブルーな気持ちでありました。教室は始まったばかりです。まだまだこれから何日も通わなければなりません。しかしですね、最初からやめるわけにもいかないわけなんですね。私の心には恥ずかしくて嫌な気持ちと、またですね、それでも何とか泳げるようになりたいという気持ちとの葛藤がありました。キリストへの道52ページに、自己との戦いは最も大きな戦いであります。自己に打ち勝ち、神の御心に全く従うには戦いを通らねばなりません。恥は一時的なものでありますが、泳げるようになるチャンスはその時しかありませんでした。それで私は頑張って、続けていくことにしたわけです。そして一日一日を何とかやりこなし、日にちが過ぎていきました。そうしていくうちに恥ずかしい気持ちはですね、全くなくなったわけではないんですが、だいぶ慣れていったわけです。また私はですね、授業が終わってからも、プールで一人居残り練習もしました。それは何としてでもですね、泳げるようになりたいとの強い思いがあったからであります。まあ、消極的な気持ちがですね、積極的な気持ちにだんだんと変わっていきました。さて、最後の水泳教室の日、私はどうなっていたでしょうか。25メートルをクロールでどうにか泳ぎ切ることができたのであります。あの時の喜びやですね、感動は今でも忘れることはありません。ちなみにですけれども、せっかく頑張ってできるようになったクロールですが、今はすっかりきれいさっぱり忘れてしまいました。したがって泳ぎません、クロールでね。しかしそれでもですね、私にとってあの経験は無駄ではなく、いい経験だったと思います。あの時水泳教室を途中でやめなくて本当に良かったなと思っています。第一コリント10の13。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか。試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。ここでですね、山形俊夫先生の人生100話第2週からですね、少しお話をご紹介したいと思いますが、苦しみの路。あるところにクリスチャンの鍛冶屋がいました。真面目な男でしたが、気の毒なことに次々に不幸なことが起こりました。友達の一人が彼を訪ねたとき、あなたは熱心な信仰を持っているのにどうしてこんなに不幸なことが起こるのでしょうか？忠実に神に仕え、 信仰しているのに不思議ですと言いました。信仰していれば何でもうまくいくはずだと考えている人はたくさんいます。また悪いことが起こらないために信仰しようとか、今の不幸から逃れたいから信仰するという人もいます。この鍛冶屋はしばらく黙っていましたが、やがて静かに答えました。私はここで馬の蹄につける蹄鉄を作っています。材料になる鉄を炉の中に入れ、真っ赤になるまで熱して取り出し、ハンマーで打って形を作ります。それを冷たい水の中に入れて鍛えます。それからまた炉で熱し、ハンマーで打つのです。ある材料は質が悪くて、このように鍛えることができません。そんな材料は途中でやめて、くず鉄の中に入れてしまいます。私は神が苦難の炉の中に私を入れ、またハンマーで打たれるのを感じます。しかし、私はくず鉄の中に捨てられないで、何か役立つものに作られているならば感謝です。と言いました。聖書のヘブル人への手紙12の5節に、以下に、私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。あなた方は訓練として耐え忍びなさいと勧められています。宝石でも山から掘り出したばかりでは値打ちがありません。よく磨く必要があります。人間も同じで磨かれなければならないのです。人間を磨くには不幸や災い、逆境が大きな助けになります。勇気を持ってそれに耐えていけば品性は磨かれるのです。試練や逆境は一見マイナスのように見えます。しかしそこから教訓を得て次につなげていくならば、それは決してマイナスのことで終わるのではなく、むしろさらなる成長や飛躍のための過程になり、品性建設において大切な経験となるのです。祝福の山13ページ。生涯の試練は私たちの品性から不純で粗野なものを取り去る神の職人である。切り出され、角材とされ、削られ、刻まれ、磨かれるのは苦しい工程である。砥石車に押し付けられるのは辛いことである。しかし、こうして石は天の神殿に置かれるように整えられるのである。主は無用の材料に対してはこんな注意深い、行き届いた手間をかけられない。主の尊い石のみが宮の形に倣って磨かれるのである。さて、私たちは人生の障害物にあったとき、三つの選択肢に、迫られると思います。それは障害物を乗り越えて前へ進むか、それとも後退するか、そしてそれともその場に留まり続けるかの三つではないでしょうか。選択はですね、個人の自由であります。しかしどれを選ぶかで、その後の人生に大きく影響を及ぼします。またさらにはですね、永遠の命にも影響するかもしれません。実物教訓33ページ。私たちには選択の力がある。そして自分が将来何になるかは自分が決めるのである。もう一つ、食事と食物の10ページ。すべてのものは大体においてその選びによって自分自身を作り上げる機会が与えられているのである。この地上での祝福も永遠の祝福もその手中にある。人歩みごとに新たな力を獲得しながら、人は真に価値のある品性を築いていくことができる。また、知識や知恵において日々進歩し、進歩とともに新たな喜びを感じつつ、徳を増し、長所を伸ばしていくことができるのである。さて、ここまでですね、高きを目指す理由と試練を乗り越えることの重要性などをですね、考えてきました。次にすべてのことに関係することでありますけれども、高きを目指すために時の重要性についても考えてみたいと思います。私は年を取れば取るほどですね、時が過ぎるのが早く感じています。1日、1週間、1ヶ月、1年が本当にですね、あっという間に過ぎていくのを感じます。神様、時は神様のものであります。人はですね、時間を遅くしたり、また早めたりすることはできません。そしてまた、失ってしまった時間を取り戻すこともできません。したがって人ができること、それは与えられた今という時をですね、有効に活用することだけであります。そして人がですね、高きを目指すことができるのもまた、この世にあって、 命があり、生きているうちなのであります。そしてさらに言うならば、最終時代に生きる私たちにおいては、天の至聖所にて、キリストが私たちのために取りなしておられる恩恵期間のある間であります。なぜなら罪が許され、キリストの完全な義によって、品性が完成されるのは、中保さんなる大祭司キリストが働いている間だけだからであります。教会の勧告下巻の438から439。我々は今、大いなる食材の日に生存している。自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今、残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ、誠に悔い改めて、また神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探らなければならない。もう一つ、大曹統下巻の397。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。ではもう一つ、ここでですね、同じく先ほどの山形俊夫先生の人生100話から、時の大切さについてですね、お話をご紹介したいと思いますが、時のある間に、スコットランドのハディントンにある教会にですね、思想家で歴史家でもあったトマス・カーライルがその妻の墓石に書いた文字があります。その意味は、40年の間、彼女はその夫を心から愛し、真実を尽くした。本当の助けてであった。彼が成し遂げたすべての価値あることは、彼女の比類のない支えに、よるものであった。彼女は1866年4月21日、ロンドンで突然亡くなり、彼の生涯の光は消えたのであるというのです。カーライルは文筆活動や社会問題の研究などで多忙な生活をしていて、妻を顧みる余裕がありませんでした。妻が突然亡くなったことは彼に大きなショックを与えました。日誌に彼は、もう5分間でも私の横にいて欲しかった。そしてもっと話がしたかったと書いています。私たちは愛しているつもりが、愛しているものがいつまでもいるかのように思っています。しかし、カーライルはこのように訴えています。大事なものは、それがあなたの近くあるうちに大事にしなければならない。もし誰かを愛しているなら、死が取り去ってもう愛することができなくなるまで待ってはならない。私たちはこのことがよく分かっていない。ある学生がこの話を聞いて、早速、ふるさとに一人住んでいる母親に手紙を書きました。ところが、数日後、うちから、母帰得、すぐ帰れ、という電報を受け取りました。彼は急いで、故郷に向かいました。家に着いたとき、母はまだ生きていました。そして息子の顔を見て、満足そうににっこり微笑みました。彼女の枕元には、彼が書いた手紙がありました。この手紙を読むことができた母親は本当に喜んだに違いありません。伝道の書 3-17。神はすべてのこととすべての技に時を定められた。もう一つ、伝道の書 12-13。ことの帰するところは、そしてですね、そして最後にですね、考えてみたいことがありますけれども、高きを目指すということ、それはどうしたらよいのか、目指すためにですね、何をしたらいいのかということについて考えてみたいと思います。そして、伝道の書 12-13 を読みします。ことの帰するところはすべて言われた。すなわち、神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。この聖句は、人が本来行わなければならない事柄が書いています。それは神を恐れることと命令を守ることの二つのことであります。この二つの事柄が人のですね、私たちに与えられた人の本分であるということなのです。しかし、この二つのですね、事柄は別々に切り離せるものではありません。まず、神を恐れよ。そして、その命令を守れという順序的につながりのある行為となっています。では、神を恐れ、その命令を守れと書かれているわけですが、 命令を守れとの言葉の理解は誰でもですね、単純にそのまま受け入れられると思います。しかし問題は、神を恐れよとはどういうことなのでしょうか。私はそれは、神に対する恐れとは、恐怖による恐れではなく、畏敬の念を持って恐れ、敬うことであると聞いたことがあります。確かにその通りだと思います。それでは、御言葉には何と書かれているでしょうか。箴言 8-13。主を恐れるとは、悪を憎むことである。この聖句で、悪を憎むことが、主を恐れることであるとはっきりわかります。しかし、本来人には悪を憎む気持ちや力はありません。むしろ悪に傾く性質を持っています。なぜなら人は罪人だからであります。神からの力や愛をいただかなければ悪を憎むことはできません。悪を憎むことは神から与えられるものであります。あけぼの上巻47ページ。蛇に向かって語られた次の言葉は、サタン自身に直接言われたもので、彼が最後には敗北して滅びることを指していた。私は恨みを置く。お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。さて、神を恐れるということでありますけれども、伝道の書12章の13で、言われたその恐れるという言葉のヘブル語はこのようになっています。このヘブル語でですね、この伝道の書12の13の恐れはヤーレっていうんですかね、意味としては恐れ恐れるの他に敬うという言葉が意味がですねあるわけなんですね。そしてこのヘブル語ですね、ヤーレはレビ記19-30とレビ記26-2にの同じ文章にですね使われています。レビ記19-30と26-2、私の聖女を敬わなければならない、私は主であるとですね、あるんですね。これらのことから考えますと、神を恐れるということは罪を憎むことであることと聖女を敬うこととが密接につながっていることがわかるかと思います。確かに聖女の働きにおいては、罪のゆえに子羊を捧げる象徴を通して、罪や悪というものが神の御子をも殺すほどの醜さや恐ろしいものであることがわかります。それゆえに聖女を敬うということは、神の御子に対する同情と同時に罪や悪に対する真の嫌悪と離別を沸き起こします。そしてまた詩編77の13の禁定訳によりますと、神よ、あなたの道は聖女にありとあります。私たちがクリスチャン経験のステップを表す聖女の経験を通して前進するとき、それは真に神を敬い、神を恐れ、そして神の命令に心から服従する経験でもあるのです。伝道者 CT スタッドの詩を紹介します。たった一度の人生、それはすぐに過ぎ去る。キリストのためになされたことだけがいつまでも残る。いつまでも存続するものは信仰と希望と愛であり、このうちで最も大いなるものは愛でありますけれども、キリストに対する愛の行為こそ、私たちの目指すべき高きところではないでしょうか。現代の真理を理解し、完全な罪なき品性を、完成を目指していても、今なお天の至聖所において、私たちのためにご自身の血を流して取りなされる大祭司キリストに対する愛がなければ、私たちは神の望まれる高き場所を目指しているとは言えないのではないでしょうか。ぜひ今なおですね、我々のために血を流し取りなしておられる大祭司キリストに目を留めて、一歩一歩前進して誠の高きところを目指していこうではありませんか。それでは、終わりの賛美歌を歌いたいと思いますが、契約の虹91番、恵みの高値をですね、賛美しましょう。Thank you. 愛と恵みに富たも天の地なる神様、私たちは罪深く弱いものであります。しかしあなたは私たちを愛してくださり、またもう一度恵みの高値に招いてくださっている、この恵みと祝福を心から感謝申し上げます。どうぞあなたのその招きに応えて、一歩一歩主にあって主と共に前進して、また高きを目指して歩んでいくことができますように、助け導いてください。この祈り感謝して、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。